チャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野高史さんのボイシーチャンネル、今ねフォロワーさんがね394人、400人間もなく行くところでもあるんですけど、あの最初のね、あの多分伸びて、きっとカモビズの方々がねわっとこうフォローされたからこそのピュンとこう伸び率があったと思うんですけれども、あのそこからね、あのそのルーキーになったりとか、あとは話題にあの上る回数がね増えることで、きっとねここからまたフォロワーさんが伸びていくのであろうとは思いますけれども、ある一定のね2000フォロワーだったか1000フォロワーだったかの、タイミングから、有料放送 あのプレミアム放送というのができるようになっていくので、まあ、そのラインを超えてからになると、今までこうねあのみんなが聞けていたものが一部こう有料のところでしか聞けなくなってしまったりとかって多分なると思います。でもあの今だからこそね、この盛り上がれるというか学べるものってすごく大きいと思いますし、特にスタートしたばかりなので、あの今までのねその細野さんが培ってきたものとか、今までたくさんいろんな経験をねされてきた、経験豊富な方でもいらっしゃるし、いろんな方を応援されていることで経験してきたこととか、あの美容についてとか、あのそのご自身がねお仕事でされていることで知っていることだったりとか、いろんなね経験値に基づいてお話をしてくださってますし、コメント欄はさらにそこからね深掘って、いろんな方がこうじゃないか、あじゃないかっていうお話から、いろんな学びがねコメント欄にも転がっている場所になりますので、ぜひねそんなね細野さんのチャンネル、今のうちにあのまだ登録されてない方は登録していただいて、放送を楽しみにしていただければなと思います。どんどんね大きくなっていってしまうと、まあ、今のねあの距離感よりも少し離れてしまうのかなとも思うので、今のうちにねあの細野さんとの距離を皆さんで詰めまくりましょう。そしてね、そんな、細野さんを、愛してやまない、尊敬してやまない、藤谷和也さんも、美容室アイルを経営されていらっしゃいます。昨日もねお話しさせていただいたんですけど、もうヘアケアのプログラムが私はめちゃくちゃ今気になってるんですよね。あの近所のね、いつも私がずっとお世話になっている方のところだと、このヘアケアみたいなものってあんまりやっていなくて、であのそこでね、あのともちゃんがね受けているものを実際にあのアフターの写真が載ってたので見てるんですけど、あのともちゃんの髪の毛の質がもともとがどんな感じだったのか私は知っているから、どれだけねビフォーアフターで変わってるかがもう劇的に変わりすぎてて、私はうわすごいと思ったんですけど、本当にねあのツヤツヤで、あのストレートで綺麗に なってらっしゃったんですよ。うわーと思って、私もそれやりたいと思って、あのその髪質補修アロードトリートメントってやつと、ウルツヤミストフローディアトリートメント、そして髪質改善のバルネイドトリートメントってやつがあるんですけど、収容時間はね一つ一つはそんなに長くなくって、あのその薬剤によるこう軽減、あの負担を軽減するために、あの施術前にあのケラチンタンパク質とかコラーゲンを髪に補給して、内部から補修とか、あとはミストの力で浸透力をアップさせて内部まで届けて、内部からのキューティクルを補修したりとか、あの6種類の栄養成分を髪の内側の方までしっかり浸透させて、あの選択的補修技術だ、間違えた選択的補修技術、パルネードシステムによって深刻なダメージホールに、高い補修効果を発揮しますみたいなね、そういうあの3つのお部屋系メニューがあって、これめちゃくちゃ気になる、もう気になりまくってますね。あのスカルプケアプログラムのねスパの方もめちゃくちゃ気になるんですけど、これも含めて、あの、伊佐治さんのね、あの、美容室アイルもチェックしていただければなと思います。ホームページ載せさせていただいてるんですけども、 カンヌ国際映画祭でとか、あとは横浜国際映画祭でもヘアメイクとして参加されていたりとかね、美容学校も主催されていたりもしますから、そういう面でもね、本当にいろんな面で後継者を育てるということに関してもね、重視されていたりとか、あとはそのね、ご自身の経歴をさらにアップさせるためにいろんなところにね、参加されたりとかもね、されていらっしゃる、本当にエネルギー値の高い方、そして自分自身の向上心もすごく高い方でいらっしゃるので、ぜひそんなね、久志さんのこともチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなコーナーで本題の方に移らせていただきたいと思います。昨日はですね、息子のダンスの発表会を見に行って、息子のね、成長伸び率がえげつなく伸びていたこともあって、ちょっとねびっくりしたというか、まあ当然の結果でもあったりするんですけどね、今年の4月からずっとね週1でしか行ってなかったレッスンを週3にいきなり上げてるんですよね。でこれって私から行けと言ったことは一度も実はなくて、で昔から彼がもう4歳になった瞬間からレッスンには行っていたんですけど、私はね一度も教養みたいなことはしたことがなくて、で彼が毎週行く場所、もうコミュニティみたいなもんですぐらいな感覚で行かせていて、で、まあ、なんでかっていうと、まあ、彼の中でね、そのダンスは嫌いじゃないんだけども、その成長したいという欲みたいなものがそこまでなかったことと、と自閉症があったので、その鏡とか先生の動きを見ながら真似るのって手先を真似するのすっすごく難しいんですよ。足先だけじゃなくて手先の動きを見て自分も一緒に同じように動くっていうことが人よりもすごく難しい傾向にあって、でその中でその強要するっていうことが良くないなと思ったから、本人の中でやりたいとか本人がこうしたいっていう意思が生まれるまでは、とにかくただただその楽しさ、ダンスの楽しさだけでも触れてくれればいいなと思っていて、でちょうどね、その一番最初に行かせていただいていたそのスタジオの先生っていうのが本当にいい先生にあたって、もう彼をね自由にやらせてくれたんですよね。振りを覚えるということよりもダンスの楽しさであったりとか、そのダンスをね自由に踊ることの良さ、それを認めてくれたから、もう彼はそこにいることが大好きだったんですよ。でも小学校までしか先生がその先生を担当していなくって、中学校からね別の先生になってしまったから、もうその瞬間にねもしかしてやらなくなるかなと思ったんですけど、まあ、中学校の時に出会った先生がまたさらにね彼の中で世界観を広めてくれたというか、その先生の、その通っている生徒さんたちが非常にねいい空気感を持った生徒さんたちというか、多分先生が作ってくれた空気感なんでしょうね。でそこがもう完全に馬があって、でそこに行くのが楽しみになっちゃって、でずっとねそこに行ってたんですね。中学校になっても部活があってもやり続けていた。でもその中でやっぱりちょっと衝突というか、彼の中でやっとこう問題が出てきたというか、中学生になってクラスがね、上のクラスに上がる子で自分は上がれない、それがね差が気になっちゃったんですよ。でこれはねボイシーでも何度かお話ししているので知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、そのレベル、相手、他の子と自分を比べれる、ちょっと客観視できるようになったことで、そのみんなが上に上がっていってしまう、大事な仲間と一緒に踊れないっていうことが彼の中ではなかなかこう心の整理ができなくなって、そこのスタジオに行くことがちょっと辛くなった時期があったんですね。で私はその辞めるという選択肢の前に、まずその気持ちをどういうふうに位置づけたら彼の中で解決できるのかなっていうのを、まあ、模索していく上で、彼の中でその先生がもう一つ別の場所でやっている、その教えている場所があって、そこに通ってみるのはどうかっていう提案をしたんです。 で、それはね、最初は彼の中では、なんでそこまで行かなきゃいけないのかなっていう感じぐらいだったんだけど、環境を変えてみるっていうことが一番私はいいかなと思って、ただ先生のことは大好きだから、先生は同じ、でもやってる人たちが全然違う中に行く。で、しかも彼はずっと岐阜でスタジオやってき練習していたんだけど、今度は愛知県、実は愛知県ってね、ダンスのレベル高いんですよね、かなり高いんですよ。だから岐阜とは圧倒的な差のある愛知に行ってみて、で彼の中でそのレベル分けはね、多少されるかもしれないけど、全然違う環境で切磋琢磨することで何か変わるかもしれないと思って行かせたところ、そっからね、彼の中でそのダンスに対する意識が少しずつ変わってきて、でそこのスタジオに通うことをきっかけにかもしれないです。そこから徐々に上手くなりたいという気持ちが彼の中ですごく芽生えているのが分かって、自分もやれるっていう感覚に多分なったんですよね。ただただ仲間と離れるっていうことで整理がつかなかっただけじゃなくって、彼の中で成長したいっていう気持ちが出てきて、で最初はね、週1回通うだけでも体がきついからそれ以上増やせないよって言ってたんですけど、私からじゃなくって、先生からここにもやれるスタジオあるよ、ここでも練習できるよっていう風に紹介されたことで、今年の4月からその一番小さい時に初めてレッスンをやった時の先生、ずっと小学校まで8年9年ぐらい一緒だった先生と学べる場所も4月から得られて、でその愛知県にもスタジオを持ってる先生のところでは2カ所、岐阜でも愛知でも4月からは通うようになったんです。それは先生からの声かけだから、私からは一切言ってないんですよ。いきなり増やしたいっていうふうに私は言われただけなので、それに対して、いいよって、そこからね、もう送り迎えが、壮絶な送り迎えは始まってるんですけどでもね、通い始めたので、そっからがね、めちゃくちゃ伸びたんです。でたまに先生が投稿してくれている動画があって、でそれがスタジオのね、なんかインスタグラムとかで上がってる動画があるから、それ見てびっくりしたんですよね。あれ、今までできなかったことをめちゃくちゃできるようになってるって思ってはいたんですよ。で、すごい伸びてると思って期待していて、で昨日発表会がありまして、それがね、その愛知県の方のスタジオのクラスだったから、そこがまたね、ブレイクダンスとかダンスバトルがすごく盛んな場所で、ですごくね、熱心にみんながやっているのも多分あるんだと思う。そしてレベルも高いから、彼の中でそこに必死に食らいついていこうとしたんだと思います。大変だったと本人は言っていたので、振り付けもね、すごく振り数が多くて本当にハードだったんだと思います。でも彼をやりきってめちゃくちゃ成長してたんですよ。度肝抜かれるぐらい成長してたんですよね。でもちろんまだまだなところはあるし、これからだなってところはあるけど、彼の中でその今までできなかったことに対してのその自信みたいなものがすごく見えたし、でそのダンスに対しての感謝みたいなものが、今まで見えなかったものがすごく見えるようになって、で仲間と楽しくやるだけじゃなくって、彼の中でダンスがどんどん伸びていく、その面白さみたいなものを掴んだ感じがあったんですよね。ここにたどり着けるのって、その私の力では絶対無理だし、強制したってたどり着けるところじゃないから、本当に環境と自分自身のその成長度合いがこう合致したのかなっていう感じをすごく見ていて、よかったなと思ったんですよね。旦那さん自身はね、ダンスとかも大嫌いで興味もないし、その中でも、その本人がやりたいのと、私自身も、ダンスをしていることもあって、やめろって言ったら私に怒られると思ったから多分黙ってたんだと思います。でも昨日ね、初めて旦那さんも見てて、すっごい踊れるようになってるって感動してたんですよね。それってやっぱり旦那さんにとっても、その息子の成長が見れるものはやっぱり嬉しいと思うから、否定する気持ちがここからなくなってってくれるといいのかなっていう期待もあるし、で彼自身がね、もう私がやりたくてもできなかったそのダンスの環境を まあ、たまたまの流れで手に入れて、で今ねすごくダンス熱が高くなっているのはすごくいいことだなと。もちろんね、そのダンサーとしてやっていくとか、振付師になるとかまたちょっと別の話だから、そういう方向に行くためのものではないけれども、仕事にするのはちょっと難しいところはあるかもしれないけれども、彼の中でその自信を持てる場所がまた一つ増えたのかなと思ったら、それはすごく良かったなと。でもうね、私自身はその生活をなかなか手に入れることができなかったし、高校の時はね、母からは辞めさせられてしまって行くこともできなかった時期があったから、そんな中ね、まあ、大学生になってアルバイトの日数もね、ある程度やらせてもらえるというか、勝手に自分で日数を組めるようになったことでレッスンにも戻れて、そこからねレッスン復帰したっていう風だったから、もう私としてはね、そこが自分にとっては分岐点になったけど、それよりもね、前に息子には分岐点がちゃんと訪れていて、私は本当に良かったなと。そういう環境って、まあね、環境を変えてあげられることはできるんだけど、正解の環境に連れていくっていうのはなかなか難しいわけ で、今回はその彼が伸びる環境に置くことができたっていうのはすっごく大きいなと思っていて、で彼の中でその週3回ダンスをするっていうこと自身も、前までは絶対無理って本人が言ってたからできなかったことが、その先生が自然な流れを作ってくれたことで、あれよあれよという間に週3回のレッスンに慣れていってるんですよね。でそこが私が乗り越えさせてあげられなかったところを、まあ、周りの人が環境に連れてってくれてる、すごくいい環境だなと思ったので、良い環境に巡り合えてますという、お話を今日はさせていただきました。そしてコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。まずはですね、昨日の放送回でなかった、おとついの放送回ですねの方のコメントのお礼からさせていただきたいなと思います。松田さんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。東京に行くことで得られる様々な経験、夏の、とてもいい思い出になりましたねということで、松田さんありがとうございます。いや、東京って本当いい場所いや、まあ、東京といっても、まあ、横浜なので神奈川の方にはなるんですけど、いろんなところに、まあ、息子と一緒にね行くことができて、まあ、18歳になるとね、なかなかね一緒に行ってくれる機会ってないと思うんですけど、こういうね東京とか神奈川の方だったら、まあ、まだねお母さんと一緒に行くって言ってくれるのがまたね、それも幸せだなと思ってますけど、本当にいい思い出ができたなと。でまたね、実は来週も息子が大好きなアーティストさんを、まあ、神奈川まで見に行くのでね、まあ、そういう意味でもまた神奈川の方に行くんですけど、多分ねここが最後なのかな。もうこの後は、まあ、一緒に行く機会とかもほぼほぼ取れなくなっちゃうのかな、就職するとね。でまた本人がね一人でどっかに行ったりとかっていうものも、まあ、18歳超えると増えてきちゃいますからね、一緒に行く機会っていうのが今後はなかなか取れなくなっていくかもしれないけど、またね何かの機会で2人で一緒にねお出かけして、いろんな思い出をね作る機会をこれからも取れたらなと、夢見ていると思います。松田さんコメントありがとうございます。そして、ガタロウさんからいただいております これだけの文章をスマホでできる春さん尊敬、そしてチームコの連呼が危険だと感じましたということで、ガタロウさんありがとうございます。どこ気にしてんのまあ、チームコがねきっとねガタロウさんは立ち会い貢献界隈にもねいらっしゃいますから、どうせ高橋社長の流れでしょ大丈夫です、もう私すでにねブラブラ言うてますから、全然ウェルカムでございますよ。何を思われたって構わないまあでもね子供たちとか可愛らしい女の子とかも聞くかもしれませんからね、言い過ぎちゃいけない、気をつけましょうそして本当にすごいでしょ、 春プリマベラさん本当にたくさんいつもねコメントしてくださるんですけど、こんなにねたくさんの愛をいつもね私にねぶつけてくれるんでしょう。幸せでしかないでしょう。えへいや幸せですよ本当に。こんな風にねコメントしていただける方がいらっしゃるなんて、しかもね毎日のように届けてくださるんでしょう。いいでしょう、私幸せ者でしょう。いやもう本当に、ね、感謝しなきゃダメですね。これは本当にスマホでね時間をかけて打ってくださると思うと本当にいつもね幸せだなと思って噛み締めております。今日も調子にライドオンしていこうと思います。調子にライドオン。ガッタロウさんコメントありがとうございます。いやフォロー外さないで、やめてやめてやめて。そしてアルプリマベラさんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さんスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラカタブラ、なんて待って、チーカワーミーマンペジュルジュル。なんか大きい括りになったよ。アブラカタブラ、チーカワーミーマンペジュルジュル。いやーやだ、 なんでしょうね、なんかねすごく私のツバかぶりました。ツバラじゃないよこれ、アミ油だからね。油でしょ？え、違うの？あれ。多分、ペイがついたんでしょうね。いやーやだ言うてますからね。逃さないぞ。おはようございます。おはようございます。髪を乾かさないと怒られるもん。ホスンさんにバレたら怒られるもん。そして、忘れられない桜井さんの声。病気とはいえ、やはり戻ってきてほしいのが本望ですよね。声優としての声だったり普段の会話で出てくるフレーズだったりと AI が進化してきた中、その声そっくりになったとしても若干の違和感は感じるかもしれないし、 AI と思い込んで聞いてしまうので腑に落ちない感は否めないですよね。そんな中の私の忘れられない声のアミエモンが発する今見て今フッチー師匠のクラファンの確認を流す声は、なんかざわざわします。フェチなんですよ、間違えた、褒めてるんですよ。そのトーンがいいなと思って今日も配信を楽しみにしています、ということでありがとうございます。やった、私の変態がいる、私の変態違う。そんなこと言っちゃダメ、フェチがいる、嬉しい、やった。どんどんフェチってくださいね。そしてね、リンクを開いてほしいのはね、もう決してフッチー始終だけじゃないんですよ。全部今開いてくださいね。なんならもう聞いてるんだったら全部開いてって。で、リンクを開いた回数を増やすだけでもね、何か人生が変わるかもしれないじゃない？今ね、聞きながらね、ペンって押したらいいんですよ。できるでしょ、みんな。ね。押したらいいんですよ。押したって、だってスタイフは聞けるでしょ？よっぽど音声が飛び出すようなね、ものを聞かなければ、ただただサイト見るだけだったら、スタンド FM 聞いたままできるわけですから。そりゃ押してくださいよね。もうね、42もなると、42にもなると、ずうずうしさがね、出てきますからね。まあ、これ私、10年ぐらい前から配信でやってるんですけど。自分がね、みんなよりご長寿だということをいいことにですね、配信の世界は10代20代の子がメインですからね、30近い子もいないぐらいの場所ですから、そこをねもう30過ぎたおばさんから始めてますからね、もう最初からずうずうしくいきましたね。応援してほしい時はもう今すぐ、無料ポイントを集めてこいと。で、私に投げつけろと、ずうずうしく言ってましたし、誰かの応援してほしいときは今すぐここに来なさいと、命令しておりましたから。そのずうずうしさがですね、スタイフにも出てるんだと思います。もうフォロー外さないで、今外そうとしたでしょ？ダメダメダメ。ずっとね、私のフォローとかフォローしたままにしといて、フォロー中にしといて、そこから変えちゃダメ、押しちゃダメ。もうそれ、何回押してもいいんですよ。何回押してもいいけど、解除したとしても、フォロー中になるまでやっといて。一旦解除してもいいけど、フォロー中になって止めて、そこでステイ。わかりました、皆さん。解除を押すのは悪いこととは言わない。でも、最終的にはフォロー中で止めといてね。そこまでが義務ですよ。 すいません、本当ね、ずうずうしいやつですよね。もう今見てとかもね、よく言いますけど、本当に見てほしいの。スタイフだからね、音声が出てこなければスタイフは聞けるわけですから。聞きながらいろんなサイト見れるでしょ。だったらタップしてくれてもいいじゃない。まあね、そのずうずうしさでやっておりますけれども、ただね、その私はそういうずうずうしさを声で出しておりますけれども、桜井友さんは違う、本当にキャラクターとしてね、生きていた方で、私は本当にそのミレーヌ・ジーナスが大好きで、もう彼女の声がもう大好きすぎて、いつもね、その放送を楽しみにしていたし、DVD 買ってからも、もうなんか頻繁に見続けてたんですよ。本当に繰り返し繰り返し見てました。青春でしたね。その、マクロスシリーズってね、どんどん続いていて、何周年かで、またそのキャラクターがね、出てきたりするっていうことが何度かありましたから、最近でもね、作品がね、ちょこちょこあったりしたんですよ。だから本当にそうやって定期的にその作品でのキャラクターに会える、更新していってくれていることがすっごく幸せで、ね、まあそれが長く続けばいいなって思っていたところがね、やっぱちょっと早くに本当に若くして亡くなられているので非常に残念ではありますけど、本当ね、これね、 AI ではね、完全に変え割のものになることはないんですよね。確かに声は聞けたら嬉しいなとは思いますけど、やっぱりその桜井友さんが感じて作られるキャラクター、新しいものはもう生まれてこないわけですよね。今までのもので情報更新していくことしか AI もできないから、だからちょっと切ないところではありますけど、でもね、きっと天国でも素敵なね、声をね、みんなに響かせてくれてるのかなと思うと、まあね、今は聞けないけれども天国に行ったら聞けるのかなって楽しみにしてようと思います。ハルプリモベラさん、コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、美容室アエルの藤谷和也さんが応援されております。細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひご登録のほどよろしくお願いします。そして美容室アエルのホームページも、載せておりますので、ぜひそちらから、サジさんに会いに行ってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。それから出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり、涙あり、気づき、学びの多いトークセッション、そのトークセッションからのパフォーマンスはグッとくるものになります。ぜひご覧いただきたいです。よろしくお願いします。そして11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。ぜひ今のうちに、原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらの映画、現在、アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひね、エキストラではございますが、意外と映っている私を探していただけると嬉しいです。シェアなどもよろしくお願いします。それから12月の6日、スタジオパフォーマンスになりますが、舞台に出演させていただきます。12月の6日、3公演ありまして、で14時、16時30分、18時とありまして、それぞれ終演後にトークタイムもありますし、非常にね、充実した内容で実験的なパフォーマンスをさせていただくんですが、1回1回がね、非常にね、人数が限られているんです。スタジオのね、中に入れるの15名限定ということで、かなり少ない人数しか見れないので、ぜひ皆さん、 お早めにチケットなどのね、ご予約をいただけると嬉しいです。私に直接 DM をいただければご予約できるという形になりますので、これチケットサイトは今回出さないという形になってますので、ご注意ください。よろしくお願いします。チケットは1800円、ドリンク、ワンドリンク付きとなっておりますし、トークタイムもありますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。そして、マスク、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト概要欄の SNS とまとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全に、いってらっしゃい。Oh, oh, 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 hey.